リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め。今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは島宿海鳥大将井戸田博さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。見守ってくれる。
オープラインメディオ夢の種。
それでは早速、島宿海鳥大将井戸田博さんにご登場していただきましょう。井戸田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは自己紹介お願いいたします。
はい、私は日間賀島出身の井戸田博と申します。旅館経営と貝を取る漁師をやっております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私は井戸田さんは、
はい、
井戸田さんって知らなくて、海鳥の大将って知らなくて出会ってるじゃないですか。はい、私ね、本当にびっくりしたのが、その、ま、経営のね、お勉強をする、
はい、
ま、会で知り合ったんですけど、こんななんか島の人が、これ言ってたら失礼なんですけど、島の人が勉強ってする、経営の勉強ってするんだと思って、
はい、
そんなに安い金額じゃないじゃないですか、
すね、
あの会は。すごいなと思ったんですよ。
はい、
ねえ。でそれで、ね、私のメンターでもある富永かおりさん、
はい、
まあ、通称かおりんなんですけれども、かおりんが毎年毎年符号をね、
はい、
あの写メ撮って、はい、そのフェイスブックのチェックインに島宿海鳥、はい、島宿海鳥って書いてあったんです。いいなーっていつも見てたんですよ。でそして井戸田さんが隣に座ってて名刺交換した時に、あの人だ大将じゃんって思って、
ね、
びっくりして、だからもうなんかびっくりしたのとすっごい嬉しくて、
はい、
先日お邪魔させていただいたんですけれども、でもその私カオリンすごくメンターとして尊敬してるんですけれども、はいはい、そのカオリンに井戸田さんのおすすめポイントを教えてくださいって言ってこっそり聞いちゃったんです私、はい、ちょっとご紹介させていただきますね。
恥ずかしいですね。
はい、素敵な旅館の大将、料理にふぶさばきも一流、漁師としても深夜に漁に出かけたりポンプを背負って潜り、新鮮な美味しい貝を取ってお宿に出てきます。無口でシャイな井戸田さん、同期の仲間のお店に顔を出したり車検をお願いしたり、お付き合いを大切にされている方です。いつも紹介のお客様で旅館は大人気。今の時期は日間賀島で水揚げされているフグが絶品、奥様がおかみ、働き者で明るい娘さんのマヤさんに出迎えられる心温まる場所です、ということで
ありがとうございます。
メッセージいただいております。はい、今日は30分よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
はい、じゃあ私すごく興味があるのが、この海鳥っていう、
はい、
そのお宿のお名前ですね。
あ、
これやっぱ、はい、あの名前って結構魂込めて作るじゃないですか。
そうですね。
はい、その海鳥の意味を教えてください。
そうですね、それはですね、あのまあ、日間賀島は海に近いのもあるんですけど、
はい、
ですね、まあ、家族とか、
うん、
あ、先生とか、
うん、
相談しましてですね、
うん、
ある時そのおかみさんの名前はとか、
うん、
おかみさんの生まれ年はとか聞かれたんですよ。
うん、
でうちの嫁がですね、
うん、
あのうさぎ年の緑なんで、
はい、
で海鳥っていうひらがなでつけた。
かわいい。
時代があります。
かわいいし、
はい、
あのめっちゃ奥さん思いですねすごい素敵な奥さんですもんね。まあ、
これその時もう全一致で、
うん、
大賛成で
決定でしょうね、
はい、
すごい素敵な気さくなおかみなので。
ありがとうございます。
旦那と、ねえ、おかみ奥さんだよね、きっと、そうだよね、とか言いながら、ざわざわしながら、二人で食べてたんですけど、あ、やっぱり奥さんなんだ、っていう感じで、すごい素敵な接客していただいて、すごい幸せでした。ありがとうございます。じゃあ、この海鳥をやったきっかけを教えてください。
やはりですね、
はい。
私が40歳の時に、大先輩が、
うん、
もうお前もちょっと、借金して、新しいところを作れとか、
うん、
そういう、背中を押してくれた先輩がいましてですね、うん、じゃあそうですね、あのじゃあ俺もじゃあやってみようかっていうことで、
うん
う
ん、
あのいろんな土地からですね、建物とかそのこの今の時代に合った施設を作りたいと思って作りました。
もともとはあれですよね、お父さんが場所は違うところでやられてたんでしたっけ、
ね、まあまあ、あの新馬鹿島の海が見えないところで民宿をやってて、
うん、はい、
民宿と漁師と兼業でしたね、
その時、うんうん、
はい、
で今は海の見える場所で、はい、すごい眺めもいいですもんね、うん、ありがとうございます、
はい、
じゃあまずは新馬鹿島についてお聞きしたいんですけれども、新馬鹿島の見どころってってどこですか。
見どころはですね、
はい、
もう外周道路が通ってましてですね、うん、もう島一周海を見ながら散歩ができるというところですね、
うん、確かに私あのレンタルサイクルを借りようと思ったんですよ、
はいはい、
で借りようと思ったらおかみがいや大丈夫です歩いても1時間ですって言われてあ、1時間で歩けるんですねってなってで歩きました。いい運動になりました、
はい、
すごく良かったですね、はい、あとなんか新馬鹿島といえばやっぱりタコっていうイメージが。
タコはすごいですね。
ねえ、なんでそんなにタコが有名なんですかね。
タコが美味しいからですね。
あ、そうなんだ、はい、なんで美味しいんですか。
これはですね、
うん、
秘密っていうんですかね
言っちゃいけないですか
大丈夫ですけど、
はい、
これはあの広めてほしいんですけど、
はい、
新馬鹿島の北の方向にですね矢作川ってあるんですよ、
はい、
碧南と一色町ぐらいのところですかね、間ぐらい、
うん、そうですね。
でそこからですねあのミネラル豊富な水が流れるんですよね、
うん、
でその中でいいプランクトンが育って、
うん、
そのプランクトンが新馬鹿島が一番最初の島なのでぶち当たると、
うん、
だから新馬鹿島の周辺の魚は結構美味しいですよね。
なんかちょっと一味違うんだ。
違います。
あ、そのだから食物連鎖ってことですよね。
そうですね。でそのプランクトンを、小さな小魚、海藻、貝が食べて、その貝とか小魚をタコが食べると、で美味しいタコができるってことですね。
そういうことなんだ。やっぱミネラルとかやっぱ大事なんですね、
はい、大事です。だから川が切れてないと、
うんうん、
あの海も良くないという。
あ、そっか。
そうです。
そうですね。だからなんで日間かのタコってこんなに美味しいんだろうっていつも疑問に思ってたんですよ。多分みんな疑問に思ってると思うんです。
そうなんですね。
なんで日間かのタコだけこんなに美味しいんだろうと思って。
ですから他の地域のタコと茹でた時に、
うん、
足の太さが全然違います。あ、
そうなんだ、
はい。味もそうなんですけどね。
へえ、太いですかやっぱり。
太いです。
あ、はい、なんか聞きタコしてみたいなんか食べ比べしたい
そうです、ね、
うん、食べ比べしてみたいな、ありがとうございます、はい、なんかじゃあ日間賀のおすすめお土産みたいなのってありますか。
ですね、日間賀島のおすすめお土産、
うん、
第1位がやはり島海苔ですね。
美味しい、
はい、味付け海苔なんですけど、
うん、美味しい。
これはもう結構ヒットしてまして。
わかります。
でこれ漁業組合が扱ってまして、
はい、
でその地域に貢献するということで、あの新生児に補助金を与えたりとか、
うん、
何かその寄付金があれば申請すれば、
うん、
予算があれば出してくれるという、
うん、あ、いいですね。
そういうところもありますね。
第2位はベスト3まで聞かせてください
そうですね第2位は、うん、タコまんじゅうですね。
あ、美味しいですね、
はい、これはですね、うん、あの島の西港の近くにあるお土産さん、
うん、
カモメっていう売店なんですけど、
はい、
そこが扱っております、
はい、
これはこしあんでですねタコの形をした、うん、人形焼きみたいなものですね、
うん、そうですね。
たまにあのフグの形したのもあるんで、
へ、
大きなのを買うと12個入りを買うとその中に 1個入ってる、入ってないかっていう、お楽しみもありますね。
コアラのマーチみたいな、そうそう、眉毛があるかないかみたいな。へえ、嬉しい。じゃあベスト3は、
ベスト3はですね、あの去年、そうですね、2年前から取り組んでる、
はい、
海ソース、
うん、
これアヒージョの元みたいな感じなんですけど、はい、その中にはですね、タコと白ミル貝、
うん、
それシラスが入ってて、これは今好評ですね。昨日もセントリアで、
うん、
結構な評判を受けてました。
だってもう中身聞いただけで美味しいですよね。いいな、ありがとうございます、はいはい。じゃあちょっと漁師についての方のお話も聞かせてほしいんですけれども、はい、なんか私びっくりしたのが、その宿だとなんかあのオーナーみたいなイメージがあったんですよ、
はいはい、
だからオーナー兼漁師みたいな感じなので、すごいびっくりしたんですけれども、はい、何を取ってるんですか。
ですね、はい、海底に潜ってる2枚がですね、
はい、
大あさりですとか、
うん、
平貝、白ミル貝、本ミル貝、その4種類が主ですね。
うん、私の大好きなものばっかり。
ああ、そうですか。
私海星人なんですよ。
そうなんですね、
はい、でお寿司屋さん行っても、はい、貝盛りくださいって言うんです。
なるほど。
そうするとはって言われて、貝の盛り合わせくださいって言って作ってもらうんです、はい、それぐらい海星人なんですよ。
なるほど、
うん、貝ってどうやって取るんですか。
私たちはですね、
はい、
の仕事はですね、船からホースを持っていって、で
うん、
水流で掘るんですけど、
はい、
丘でいうとレンコン掘るような作業ですね、
はい、
でその貝を見つけて、そこに水流を、うん、縁から当てて貝が割れないように、でそれで掘って袋を入れて、うん、その繰り返しですね、う
ん、へえ、はい、1回潜って大体どれぐらい取るんですか。
まあその時にもよりますけど、
うん、
まあ、腕前のいい人だとどうでしょう、大あさり300キロとか。
300キロ、
300キロ
って大体何個、何個、ね、
大きいのですと3個で1キロなんで、
うん、
900個。
すごいですね。それ1日で取るってことですか。
そうですね、腕前のいい人です
。すごいですね、はい、それ何時間ぐらい潜ってるんですか。
どうでしょう、早い人だと5時間ぐらい、休憩は別として。
うん、
勝負
すごいですね、はい、取ってみたい。
なかなかこれ
それダメですか。素人さんダメ。なんか買い取り体験とかないですか。
ですね、うん、5月の、今年は5月の連休にですね、
はい、
観光潮干狩りといって、
うん、
アサリですね、ちっちゃなアサリ、はい、普通のアサリです、はい、それの、あの観光潮干狩りバージョンもありましたけどね、
でもそれ潮干狩りですよね。
そうです。
それやったことあります。そのなんかミル貝もそのホースの水でやってみたい。それはちょっとあのいじめちゃうからダメかな。
難しいですね。
難しいですよね。
で多分あの貝が割れてしまう。
あー、そっか、
慣れないと。
うーん、
思います。
そうですよね、はい、そんな素人が触っちゃいけない領域ですよね。きっと。じゃあ潜るのは毎日潜るんですか。
いえいえ、定休日がありまして、
はい、
市場がない日があるので、
うん、
火曜日土曜日が毎週火曜日です、
はい、
土曜日ですね。それと雨風がちょっと危ないっていうと、
うんうん、
見づらい、雨は見づらいですね、
はい、
曇ってると、
うん、
でさらに生産調整もあるので、
あ
今
確かに
去年ですと年間80日前後。
うん、あ、意外に
しか出漁しないですね。
そうな、意外に なんか毎日潜ってるイメージがあるけど、80日だけなんですね。
取りすぎちゃうんで、取る方のが早いので。
確かに、
やはり資源保護っていうんですかね、
うんうんうん、
残さないと。
あ、すごい、そういうこともちゃんと考えられてるんですね。
そうですね。
80日だけだったんですね。
80日。
なんか私素人感覚だと、
ええ、
なんか毎日なんか潜ってるイメージがあるけど、それは自然のあれを、ね、変えちゃいけないですもんね。
そうですね。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ続いてはお宿 の特徴とかを聞いていきたいんですけれども、はい、もうここが私いっぱい聞きたいことがあるんですけれども、お宿の特徴を教えてください。
ですね、全個室なんですけど、
うん、
各部屋に露天風呂がついております。まあ、2階が4室、
うん、
1階が1室なんですけど、1階は海が見えない代わりにお庭付きでお風呂も大きめ作ってあります。
そうなんだ、はい、私あの2階に泊まらせていただいたんですけど、 今度1階に泊まってみたい。それはリクエストできるんですか？
あ、もちろんできます。
あ、じゃあ今度じゃあぜひ来年、はい、あの1階でお願いしますっていう感じで。そうなんです。だって全5部屋ってなかなかですよね。
まあその時の、設計士さんっていうんですかね、コンサルタントの方の、うん、が、その日本の、うん、その当時ですね、13年前ですかね、
うん、
その当時のワングループの平均が 2.6 人だったんですよね、
うん、そうなんですか。
ということは2人のお客様をターゲットにしなさいということで、うん、そういう施設にしたという。
すごい。でも5部屋しかないってなんか私めっちゃセレブな感じで書いてたんですけどないですよね。だってあのひまかにいっぱいホテルとかあると、ね、はい、民宿とか旅館とかあると思うんですけれども、ね、5部屋だけっていうとこってあります？
もう一軒あります。
あ、ありますか。
私のあと2年後ぐらいに建てた、
う
ん、へーところがあるんですね。
そうなんね。でもやっぱなかなか
ないです、ね、
勇気いりますよね。私経営者だったらなんか5部屋だとなんか勇気がいる。なんかいっぱい部屋作った方が安心が、なんか売上的にも安心ができるからすごいな。で、やっぱり見た目から全然違ってて、はいはい、やっぱりね、なんか、なんていうのか、なんていう表現が一番なんかね、格式が高い感じがするというか、やっぱり全然違ったかなって。はい、まあ、いろんな用途であると思うんですよね。お子さん連れたかったらね、多分、ホテルとかの方がいいと思うんですけど、
は
い、
その通りです。
私、あの、旦那さんと行ったので、すごいその優雅な時間というか、はい、時間がゆったり流れたんですよね。で、初めて私あのお部屋にあの露天風呂がついてるところを経験したんです、ね、やっぱりなかなかあのお値段もやっぱどこでもそうやって ね、はい、お部屋に露天風呂がついてるとお値段張るので勇気がなくていけなかったんですけど、今回お邪魔させてもらって、すごいいい、
いいですよね
いい。だってあのいつもは、はいはい、その大衆浴場に部屋から出ていくんですよ、はい、そうするとその距離ももう飲んでたりとかするとめんどくさいんですよ
そうです、
ね、なんですけど部屋にあるんでいつでも入れるんですよ。
その通りです、
ね、私ね4回ぐらい入りました。
あ、そうですか
すごい気持ちがよくって、ね、夜中も、はい、あの海で多分人通ってないなと思って、はい、バーって開けて入りました、はい、すごい気持ちよかったです。で、お風呂はね露天風呂なんですけど温泉ではないですもんね。
ないですね。
あの、はい、アルカリ温水でしたっけ。
そうですね、
ね、はい、でもすごく楽しかったな。
ありがとうございます。
はい、あとあのすごい特徴なのが、あのお子様 NG ですよね。
はい、
中学生以下が NG でしたっけ。中学生
中学生未満なので未満、
あ、中学生の方は OK
ですけど大人料金になってしまうんですけど、
はい、
はい、
ね、それがねまたあのやっぱりゆったりそのなんだろうしたいなっていう時は、あのそういう感じだと、なんか大人の時間が過ごせていいですよね、はい、すごいいいなって思った、うん、あとすごいあのお父様もそういえばまだ、ね、現役で、
あ、うちの
漁師されてますもん ね、
はい、
だから本当にお料理もお父様が取ったお魚、お父様はお魚部門、
そうです、でとかカニとか、
カニ、あ、カニですね。私めっちゃカニ星人なんですよ、ね、
あ、そうなの。
めちゃめちゃね、貝とカニ星人なんですよ。もうね、あと鳥星人なんですけど、
はいはい、
もうね、世の中の鳥とカニと貝が絶滅するんじゃないかってぐらい年間食べます私、
はい、
そうなんだ。だからその井戸田さんが取った貝と、
はい、
お父様が取ったと海鮮、あのお魚とカニが出る、
そうですね、海鮮残す、そうですね、この前はフグ、
うん、そう、フグだけ食べたんで贅沢ですよねって自分で自分で食べたのに贅沢ですよねって感じですね。で、まあ、あとお父様が今83歳で、
そうですね、
現役ってすごいお元気ですね。
ありがたいことにまだ
ね、ありがとうございます、
はい、
じゃあお料理について、
はい、
あのお聞きしたいんですけれども、今の時期はやっぱり
フグですね。
フグですね。私びっくりしたのが、あのひまかってフグ取れるんだって知らなかったんです。
あ、
なんかあの山口県とか、
あ、向こうはもう昔からの、
うん、なんかイメージがね、
文化があったので、伊藤博文がどうのこうのってい
う
の、う
ん、あ、そうなんですか。
で、その江戸時代に誰か亡くなって、
うん、
それから 一旦禁止になったんですけど、
フグで亡くなっちゃったってことですか。
そうそうそう、フグの肝を食べてしまって亡くなった方がいて、でなんか伊藤博文さんが復活させたような話も聞いたことありますけど、
ね、へー、なんか私昔暇かじまよく行ってたんですけど、その時ってフグあったかなって。
昔はないです、
ね、ですよね。だから私何年前だろう、20年ぐらい前、毎年のように行ってたんですよ、
はいはい、
その頃タコは食べ、ゆでタコ有名な、はいはい、は食べてたんですけど、フグってなかった気がするんですよ。
ないです。平成元年に、
あ、やっぱそうなんだ、
大量で漁師さんのフグ漁が、うん、でそれで先輩たちが、はい、このフグを送るのはもったいないから島で消費しようっていう、
あ、
そういう考えで、
へ
えですね、名鉄電車と企画して、
うん
うん、電車と船とセットのプランを作ったんですよね。
へ
え、それがきっかけでブレイクして、はあ、今になってますね。
やっぱそうですよね。だから昔聞いたことがなかったから、はい、その暇かでフグが取れるっていうイメージもなかったんですよ。
そうですね、
全部だから市場に出してたって、取れるけど市場に出してたってことなんですね。
そういうことです。使わずに市場に出して
た。そうなんだ、面白い。なんかね、私そのお食事させてもらった時も、
はい、
本当にフグのフルコースだったんですけど、旦那もびっくりして私もびっくりしたんですけど、はい、なんかあのフグ鍋を食べた時に、なんかね、皮みたいなの、皮をチュチュってしゃぶしゃぶっていう感じで食べて、はいはい、トロットロだったんですよ、あれすっごい美味しい。コラーゲンコラーゲンたっぷり で、私あのやっぱ皮って硬いイメージがあったんですよ。
ありますね、
うん、なんですけどプルプルで、なんだこれって言ってとめちゃ美味しいじゃんって言ってあれすごいですね。
あれはどっか東京かどっかでちょっと食べてきて、うん、あ、これ使えるなと思って、
うん、
真似しただけなんですけど、
でもあれすごいです。だって私今まで、はい、フグも何回か、まあね、お料理屋さんで食べに行ったことあるんですけど、あんなん食べたことないですもん、
はい、
やっぱ新鮮じゃないとできないですもんね。
そうですね、
ね、やっぱそれだけ新鮮ってことですよね、はい、あとあの面白かったのが大将おすすめコースっていうのもあるじゃないですか。
ありますね。
それのちょっと説明をお願いいたします。
ですね、うん、その時に旬の取れた美味しいものを調理して出すんですけど、うん、まあ、何が出るかわからないという
その時の ね、 そうですね、おすすめですもんね、はい、でなんか伊勢エビとかアワビとかもコースもありますもんね。
あ、ございますね。
これは通年取れるんですか。
通年あります。まあ魚とか貝の種類は変わりますけどね、
はい、
美味しい時期の貝とか、うん、美味しい時期の魚、取れた魚とか、
うん、
そういうのが出るんで、今カワハギの煮付けとかね、
あ、いいですね、
出しますけど、
いや食べたいわ、お腹空いてきたありがとうございます。じゃあのフグってその天然と養殖があるじゃないですか、ね、これってなんか食べて、ま、プロなんて多分分かると思うんですけど、素人でも分かります、この中食べて、
私でも単品で食べると分かりません。
あ、そうなんだ、ね、
ですけど食べ比べ、うん、
あ、それね、
食べ比べっていうコースがあったんですよ、
うん、
ちょっともう今やってないんですけど、
はい、
これやった時にお客様は全て当たりました。
それぐらい違うんだ。
食べ比べると分かるんですよ、
うん、
だけど
単品だと分からないんだ。そんなもんなんだ、はい、いや食べ比べいいですね。なんかもう一回復活してほしいなんかニーズがありそうだけどうん、ありがとうございます、はい、フグはいつぐらいまでの時期食べれるんですか。
10月1日からですね、うん、もう暇かじま決まってまして。
あ、そうなんだ。
旅館っていうのが観光協会で、
はい、
10月1日から3月の31日までです。
そうなんだ、
で白子が12月の中旬頃から大きくなって食べれるサイズになりますね、
うん、3月の31日まで食べれますか。
3月の中旬ぐらいまでですかね。
あ
れば出せるんですけど、うん、ない場合はちょっとことあの申し訳ないですけど。
そうですね、白子も美味しいですよね、はい、なんかただの私の食いしん坊話になもう食べるの大好きで本当、はいはい、幸せ。あとね、その食事した時がお部屋じゃなくて、2階がお部屋だと1階がお食事ができるところ で、
ね、はい、
全個室だったんですよ、
はい、
それがすごくまたいいねって言って旦那と喋ってて、やっぱ食事も部屋じゃなくても個室で食べれるのってなんかリッチな気分だよねみたいな感じで楽しめました。もう旦那はね、ヒレ酒がすごく美味しかったみたいで、 昔もね食べたことあるんだけど、うん、あ食べたっていうか飲んだことがあるんですけど、あんな幸せな顔してなかったんですよね、
はいはい、あの比率
ちょっと違います、
性表が違うんで、
あやっぱそうなんだ、だからすげえ美味しいって言って、
あのここでちょっと公表しちゃいますと、
はい、
日本酒をつけてから干すので、
うん、
臭みがないんですよ、臭みを取ってしまうのかな、
そういうことか、それ言ってました、あの匂いがしないって、
はいはいはい、
そうなんですね、
まあ、これみんな広めてもらっていいんですけど、
うん、ぜひ
これは
本当ですね、ぜひぜひヒレ酒は、はい、酒につけてから干してくださいって感じですね、ありがとうございます、はい、そんなあの海鳥さんとコンタクト取りたいわって時はどうすればいいですか、アクセス方法を教えてください、
ですアクセス方法道順ですか、はい、それとも
検索エンジンですね、
ひまかじまひらがなで海鳥と打っていただければ検索できます、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
アクセス方法はひまかじま海鳥と検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
夢の種、
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。井戸田さん本当にも意識が高くて常に勉強をしてらっしゃるんですけれども、そんな井戸田さんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
そうですね、やはり人と会うっていうのですかね、
うん、
その人の、まあ、いいところをいただくっていうんですか、
うん、
そんな感じで、
うん、
あの生きてます、
はい、もうそうやって言われること自体が意識が高いと思います。
とんでもないです、
はい、そうやって人のいいところを、ね、吸収するっていうところが、はい、ありがとうございます。じゃあせっかくなのでお店の PR をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ですね、愛知県に3つ島があるんですけど、その中の日間賀島というところで旅館島宿みどりをやってます。で周囲 5.5 キロの島なんですけど、まあ、結構なお客様来ていただいて美味しい料理を食べて風呂にを、あごめんなさい、海を見ながら風呂に入っていただいて、そんな感じのお店です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは音楽を挟みましてエンディングに入っていきたいと思います。になりました。どうでした？
早いですね。
早いですね。私ね、私が多分海鳥を説明するのだけで1時間2時間喋れます。それぐらい素敵なところです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、私は愛知県の小さな離島日間賀島で平貝、大あさり、ミルガイを取る潜水漁師と旅館島宿海鳥をやっています、井戸田博と申します。都会の喧騒にお疲れのお休み方を知らない方が最高にリフレッシュできるように、普段非日常を提供できるようトイレ掃除から料理研究まで頑張っています。もし身近に私に役立てる方がいましたら教えてあげてくださいね。
はい、ありがとうございます。はい、本当にね、あの日頃のね疲れをね通りにねリフレッシュしに行っていただきたいなと思います。井戸田さん、最後にリスナーの皆様に大切にしている言葉を教えてください。
はい、これはある先生に教わったんですけど、やはりこの命をどう使うかっていうことを、ちょっともう56歳なので、
うん、
今からどうやって使うか楽しみに使いたいと思います。
素晴らしい、ありがとうございます。私はね、お泊まり、泊まった時に決めたことがあるんです。年に1回海鳥に泊まるって、
ありがとうございます。
っていう目標を掲げて頑張ろうっていうふうに思ってますので、はい、年1回お邪魔しますので、
はい、
ぜひまたよろしくお願いいたします。はい、お相手はパーソナリティのリカちゃんと、ゲストは、
日間賀島の島宿海鳥大将井戸田博と申します。
それではまた来週、バイバーイ。